恵み深い天皇とお父様、それぞれの一週間の働きを終えて、ご家庭からまた職場からここに集い、立ち止まり、天を仰ぎ、祈りを捧げ、賛美を捧げ、聖書の御言葉に目を留めようとしています。ここに来られましたお一人一人に神様ご自身が語りかけてくださって、これから始まる4月に向かっての一週間を、イエス様がそこここに立っておられることが、語りかけておられることが分かるような一週間としてお導きください。特に健康的に、またいろんな出来事の中で助けを必要としている方々に、神様がその祈りを引き上げて、そして触れてください。またここに集うことのできないたくさんの方々、入院中の方や、またホームに入っておられる方や、全国各地に散っておられる方々にも、神様がくまなく巡ってくださって、そしてあなたの良い知らせをお届けくださるようにお願いします。今週はいよいよ新垣勉さんのコンサートですが、神様どうか天候をお守りください。またチラシを手にし、誘われて来たいと思っている方々に、神様がご一緒くださって、そして素晴らしいコンサートとなるように、またご奉仕してくださる20名近い方々に、神様が知恵と力をお与えください。今週は受難週です。世界中でイエス様がこの世界に来られ、十字架への一歩一歩の重い道を歩まれたことを覚える一週間を過ごしています。私たちの罪の身代わりとなって、イエス様が打たれ、血を流し、またその体を裂かれたことを、その事実を、その歴史を深く覚えながら、それほどに私たちが愛されていること、そしてこの十字架によって私たちの罪が許されている恵み、感謝を表す一週間としてください。来週は亡くなった方々を覚え、天の御国の復活の希望を覚え、また自分自身も新しい復活の歩みをしますと告白する洗礼式もバプテスマ式もお与えくださり感謝します。お昼の交わりの時に至るまで、麗しい喜びの希望のイースターとしてください。これからのひとときをお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今年の1月に、教会の皆さんのお祈りに支えられて聖書の国を旅した時に、思わぬ出来事の一つは、私が今日皆さんともう一回ゆっくり読もうかなと思ったイザヤ書の53章を歩きながら、マイクをつけてイヤホンをしている方々に聞こえるように読もうと思った瞬間に読めなかった、言葉が詰まった、心が震えた、何か全身が不思議な感じになったんでした。それで日本に戻ってきて、今年の受難週はもう一回この箇所を皆さんで読み合わせしたいと思ったんです。おそらく皆さんの知っている方や友人や家族がどこかで事故で、あるいは亡くなったとして、そしてその土地を訪れて何も感じないという人はいないと思います。特に近しい人、大切な人であればあるほど、最後はこのような瞬間だったのかなと思った時に、あるいは足が震え、立ち止まり、そしていろんなことを思い巡らすのではないでしょうか。イエス様がご自分の死刑の道具であった当時最も非道な死刑のやり方は十字架だったんですが、70キロあったと聞いたんです。 70キロの米俵、わかりませんけど鞭打たれ、そしてイエス様が過酷な前の夜を過ごした後に自らその型で担いで、この道を一歩一歩2000年前に歩いたのかと思っただけで、それは何度も読んでイメージはしていたんですが、今日の聖書の箇所を読みながら歩こうと思ったら本当にグッときてしまったんです。さあ、別に聖書の国に行かなくても私たちは思い巡らすことができます。それでイエス様が生まれる700年以上前のお言葉なんです。そうか、歴史上起こったイエス様の十字架というのはイエス様の前の時代からイエス様の当時の人も見て、2000年経った今の私たちも振り返って、どこからでも確かめることができる悲しみの道だったんだなと。何度もお話しますように、ある方はお母さんを知らない、なんでかって、後であなたを産んでお母さんは死んだからあなたはお母さんを知らないのだって、お母さんに私を産んで、そしてお母さんが代わりに命を捨ててってお願いもしなかったけど、間違いのないことはお母さん以上にあなたを愛した人はいないという事実だ。お母さんはあなたを産むことをやめれば命ながらえたのに、お腹の赤ちゃんを絶対産むと言ってみんなやめろと言ったのに、だからあなたは人生を大切にするものだ、膝に抱かれたこともないし、お母さん私の身代わりに死んでくださいと言ったこともないし、だけど産みの苦しみをして死ぬことが十中八九お医者さんのアドバイスで分かっていたにもかかわらず死ぬのを覚悟で実際に死んだ、その産みの苦しみの事実があなたを誰よりも愛しているお母さんの、それが現実なのだと、百の言葉よりも一つの死があなたがどれほどに大事で、どれほどそのお母さんに会ったことのない、だって時代がずれてるから、この地上におぎゃーと言って命が現れた瞬間にはもうお母さんいなかったけれども、だからその話を聞いた時に、私たちもなんで毎年毎年受難週を振り返るんですかって、それはお母さんではないかもしれないけれども、しかし私たちの私の罪の代わりに死んで天国の門を開いてくださいとお願いもしなかった、死にもしなかったけれども、一方的にだけど黙って普通じゃない覚悟でその命を落とされたイエス様の悲しみの道をたどることによって、ああ私の救いはなんとありがたいかなって。さあ、それではイエス様の情景を、その時代には生きていなかった有名な預言者のイザヤという人がどのように言ったか、ご一緒に一節から読み合わせをいたします。皆さんの聖書でもモニターでもどちらでもご一緒に53章の一節を読みましょう。はい、私たちの信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。皆さん、信じられないということから始まるんです。本当に先週は皆さんも気持ちが暗かったかもしれません。私も今年7月だったか、スペインとプラハでちょっと震災の話をしようと思って、途中の飛行機どうしようかなって話してた時だったんです。だからやめました。同じ飛行機会社の格安だったその会社だったので、やっぱそれ使わないようにしますって言ったんですが、信じられない、日本人も含めて墜落したって、みんな気持ちが本当に暗かったんじゃないかと思います。いや、ご家族どんなに大変かな、本当に親孝行の息子でしたって、多分本当にいい息子さんだったんだろうなって。おそらくそして現地に立った時に、生まれた時あんなに喜んでみんなでお祝いして、そうして小学校の時こんなことがあって、中学校の時あんなことがあって、だけど最後がここでこんな風にだったかって思った時に、信じられないって、ありえないって、イエス様が母マリアの腕の中でお生まれになって、清らかな神の一人子が、だけど最後は本当にこんな最後なのって、こんな人生なのって、ありえない、信じられない、十字架の道って、主の御腕は誰に現れたのかって。じゃあ皆さん、なんでそんなに信じられないんですか。それは2節です。ご一緒に2節を読みましょう。はい、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、
裁きもなく、私たちが慕うような見栄えもない、相反することが詰まっています。本来は魔界田のような方です。イエス・キリストはただの人ではありません。私は先ほど手紙をいただいて、東京で私のお話聞いた方からの手紙で心に残った言葉は、溺れてる人は溺れてる人を救えないという先生の言葉、ずっと頭の中を駆け巡っていますとありましたが、溺れてる人は溺れてる人を救えないんです。人間は人間を救えません。罪人は罪人を救えないんです。それで罪のないお方が、だから本来この地上に来る必要もないお方が、若枝のようなお方がこの世界に来られ、芽生えたのに、だのになのに見とれるような姿もないってどういうこと、輝いていないってどういうこと、ありえないって。皆さん、先週は大学生の3人の方がカフェや、また水曜日の礼拝でも良いお話をしてくださって、本当に良かったなって。でどうだったんですか、ここに来てって初対面になって聞いたら、正志先生がその富岡だかどっかに連れて行ってくださって、やっぱり衝撃だったって。テレビで見て知っているけど、現地に立つと全然違うって言うんです。被災地に来て、いまだに家がひっくり返っている姿、また車がひしゃげている姿を見ると、聞いてはいたし、頭に入っているはずなんだけど全然違うって、全然違うんです。そしてイザヤも、あのお方がどうしてこんな姿なのって。震災の後、多くの人の心を打ったのは、まあ、天皇陛下ご夫妻かご家族か分かりませんが、その御所で何ですかね、ストーブを一切つけない、あの寒い中、東京も寒いと思います。そして、まあ、粗末のものって言っていいか分からないけど、それを食べて、それを着て、被災地の人の心に何とか近づきたいと思って過ごしていますというニュースを聞いてグッと来た方がきっとおられたと思います。日本の国内でもそうです。天地を作られた方が、もはやこの世界を作るのには何かのプログラムとか、おい頑張れよって、もう少し頑張ってみれよ滅びる前にと言うんじゃなくて、この世界に来られ、何という障害を送られたか、誰が信じるかって、まだこの出来事が起こる700年も前に預言者のイザヤは心震えたんです。私は現地に行って本当に震えました。この道でそういうことが起こったんですかって。じゃあ3節もお読みしましょう。はい。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まあ、多くの方ご存知のように、イエス様が捕らえられたら弟子たちも運さん無償してしまいました。そしてキリストは唾を吐きかけられ、そして平手打ちを食らい、王様って侮辱され、そして頭に茨の冠を上から棒で叩かれたから刺さったはずですよ。そして鞭打ちの刑、孤独の中、なんでそれほど蔑まれ、そして弟子たちも含めて、私たちが当時弟子として生きていたら、キリストの弟子と言ったら殺されるよって、拷問されるよって言われたら、多分私も裏切ったって。もし私がピラトとして生まれていたら、自分の地位と家族と立場を守るために暴動が起こって、本当はキリストは悪いと思ってないけど、ローマ帝国から派遣されて、じゃあこの人を救って自分が危険にさらすことを良しとするか、やっぱり自分の地位立場を守ってこの人一人に死んでもらうかって言ったら、多分自分を守ったんじゃないかって。また当時ユダヤ人の国の権力者たちがそれで利益を得て、これ以上キリストを野放しにしたら、当時の民衆がみんなキリストについてしまって、自分たちの祭りもどうなるかわからないと思ったら、もはや猶予はないと、一刻も早く人々が寝静まっている間に彼には死んでいただきましょうとしたか。どの立場に生まれていたとしても、おそらくは同じような反応したんじゃないかって。あれほどイエス様イエス様ってみんなで不和雷動して言っていた群衆の一人として生まれていたら、もう朝起きてみたら全然形勢逆転で、キリスト一人な、弟子も誰もいないし、護衛兵もいないし、そうして私はキリストを信じてキリストを支えますなんて言ったら、自分の身や家族が危ないという、その時代の情勢になったら、おそらく口をつぐみ、これはしょうがないことだと言ったかもしれない。ですから
イエス・キリストは一人で蔑まれ、侮辱を受けられた。さあ皆さん、今週は受難週です。どんな一週間か、今日の引用聖書箇所じゃなくて地図をちょっと見ていただきましょう。そうしますと、イエス様が、じゃあ最初の地図を、この前の地図を、はい、私たちの日本は東の果ての島国です。日の昇る国です。まあ、中国やアジアをずっと通っていくと、もうこっちまで行くとヨーロッパがあって、こっちはアフリカですが、この小さな四国ぐらいの国です。本当に地球の裏側にイエス様はお生まれになりました。そしてここで生涯を終えて苦しみの道の一週間を過ごし、十字架で命を捨てられた。だから事故死じゃないんです。病死でもないんです。寿命でもないんです。命を落とすためこの世界にお生まれになった生涯でした。次の地図をお願いします。そして聖書の国は地中海、海を挟んで南はアフリカ、そして北はヨーロッパ、東はトルコからずっとアジア、東の果てに日本がありますが、この小さな四国ぐらいの国でした。じゃあ次の地図をお願いしましょう。さあ、これが聖書の国ですけれども、猪苗代湖のような美しいガリラヤ湖から水がとうとうとヨルダン川を注ぎ、世界で一番低い湖の死の海、死海に注がれる、その西側の四国を直角にしたぐらいの国の、ここのエルサレムでイエス様は命を落とされました。もう一回言いますが、病気でもなければ事故死でもない、十字架で命を捨てられました。じゃあ次お願いします。そしてエルサレムで最後はどのような苦しみの道を通られたんですかというと、こちらは東側に神様を礼拝する教会とは言わない、当時は神殿がありました。でイエス様はよくこの城壁で囲まれたエルサレムの東側の、こちらにオリーブ山がありまして、ここ谷が通っているんですね。そしてオリーブ山で弟子たちと一緒に過ごされたんです。その前から行くと、ここに2階建ての建物があり、有名な最後の晩餐を行いました。そして12人のうちの1人のユダが、まあ、これ以上キリストについていっても何の利益もないし、今なら金で売れると決心して、ここでキリストのもとを離れ、キリストを捕らえたいと思っている権力者にを呼んできたわけです。で、最後の晩餐を終えてイエス様はオリーブ山で、血がまるで滴るかのように、自分の命を振り絞るようなお祈りを1時間2時間3時間して、弟子たちは寝ていました。その時に物々しい武装した人たちがやってきて、キリストは夜中に捕らえられました。で、どこに連れて行かれたかというと、この谷をまたいだオリーブ山で、秘密の場所で、弟子とイエス様がいつも一緒にいた場所にユダが道案内したから捕らえられたんです。そして捕らえられて裏切られて、ここにユダヤ人の指導者大祭司カヤパの家で、ここでキリストは夜中に不当な裁判を受けました。夜中に裁判は当時は成立しないはずなんです。なんで夜中というのは、エルサレムに住む人々が暴動を起こすから、みんなキリストを仰いでいたので、だから群衆が寝静まっている間に、まずユダヤ人の権力者の集団では、この人は神を冒涜したから死罪に当たると決めちゃったんです。さあ、しかしイエス様は、ユダヤ人は当時ローマ帝国に支配されてユダヤ州と言っていたので、勝手に死刑をする権利がなかった。それで今度イエス・キリストをここから連れ出したのが、ここにアントニアの要塞とあるんです。ここにローマの武装兵たちがいたんです。ここにポンテオ・ピラトの下で、ローマから派遣された権力者の下で裁判を受けた。で、ピラトはこの人は死罪に当たらないと思った。これは嫉妬だった。だけど、ここで権力者たちが、あなたがそんなことをしたらローマに訴えるとか大変な暴動になるとか、それでもいいのかといろいろ突き上げられて、奥さんはかからない方がいいと言ったんだけど、ピラトは自分を守るためにキリストを死刑にしようと思って、ここでキリストは兵隊たちに屈辱を受けて、ここから70キロの十字架を背負って、多分ここだろうと言われているところまで自ら死刑台を背負うように十字架を担いで、途中で倒れるんです。そして別の人に背負われてここまで行ったんです。まあ、ここじゃないかという説もありますが、まあ、
十中八九ここで亡くなってこの近くに葬られたと言われています。これがイエス様の過ごされたあの受難の時でした。
じゃあ今日の聖書の箇所に戻っていただきまして、信じられないと予言したイザヤの中身を見ましょう。じゃあ4節に戻ります。ご一緒に続いた4節の言葉を読みましょう。はい、誠に彼は私たちの痛みを担った、だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。皆さん、ここになんでそのお方は若い田のようなお方がそんな目にあったのかという説明に入ります。まだ見てもいないのに、もう700年も前からそれはこういうことだったんだと。それは私たちの病を負い、私たちが感じるはずの痛みを私が感じますと彼が負い、それは救いです。私たちが罰せられるべき罪人であるのに、身代わりに私を打ってくださいと。もう一回言いますね。罪ある者は他の人の罪を担えない。自分の罪でアップアップです。しかし罪のないお方なら、私が彼の罪を担います、私が払います、私が清算します、苦しむなら私を苦しめてくださいという意味なのだと。しかし私たちは人ごとのように、ああ彼は罰せられてるな、彼は打たれてるな、自分とは関係ないことだと当時の人も思うし、また私たちもキリストに本当に出会うまではそう思っていたんです。さあ5節をお読みしましょう。しかし時はやってきます。5節を読みます。はい、しかし彼は私たちの私たちの咎のために砕かれた、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと分かる時が来るんです。さっき言いました、なんでお母さんは死んだの、だから寿命じゃない、事故でもない、お前に命を与えるために生みの苦しみをして、本当にあなた死ぬよと言われたのに本当に死んだんだって。だから事故死でもなければ寿命でもなければ、お前に命を与えるために身代わりとなって死んだのだって、その解説は事実です。でイエス・キリストはというと、最初は あの人は神に打たれる十字架刑で裁かれてる、なんか悪いことしたのかなと思っていたら、それは私のためだったと。私たちの咎のために砕かれた、背きの罪のために十字架で槍でローマ兵に刺されるんですが、刺し通された、何のため、それはもうあなたは打たれない、あなたは癒された、あなたは許された、彼の打ち傷によって私たちが癒されるためでした。以前お話ししました、震災がアメリカに行った時、私を案内してくださった男性は白人のアメリカ人と女性と結婚したそうで、まあ、最初はラブラブだったんでしょうが、やっぱりあんまり近くにいれば、表も見えればそれぞれ短所も見えて、だんだんそれが抜き捨てられない状態になって、ある時他でもない自分の中に殺意があることに気がついた。好きで結婚したんじゃないの、あなたの一番大切な人じゃないのって。別に殺してはいないけど、あまりの怒りでもしかしたら刺すんじゃないかという、自分自身が本当に怖くなって、思わずハンドル握ってアクセル全開して、そして遠くに行って、その時うわーっと泣いた。初めて分かった、恐るべき人間は自分だって。自分の中に最も大切にするべき人を殺めようとするような、よりも恐ろしい心が事実としてあることに初めて直面し、このためにイエス様が十字架について死んでくださったのかって、涙が止めどもなく流れた。それがその人がキリストの十字架はこの私の罪を許すためだったと分かった瞬間だったと思います。嬉しいのは、先日今度洗礼を受けたいですとおっしゃってくださった方々がおられて、やっぱり教会に来るまではキリスト教の何かシンボルが十字架か、あるいはネックレスが十字架か、大体普通はそんな印象だと思います。しかし聖書の話を聞き、そしてイエス・キリストのことを聞き、そして自分にも罪があるんじゃないかって分かった時に、それがその瞬間です。 この間お話ししたある牧師先生の記述では、ガラス細工人だったけれども、ひょんなことから教会に来て、そして聖書の物語は私と重なるようには薄々感じていたが、ある礼拝で何かが自分の中に注がれたと同時に目から溢れ出て止まらない涙、その瞬間にイエス・キリストの十字架はこの私のためだったということが分かったって。皆さん、そういう時が来るんです。イザヤもその時代の人々もへーふーんって見てる、あるいはその後の人もへー、そんなキリスト教徒はそれを掲げてるんだと思うけれど、ある時、私の中にも咎があり罪があり、この私の罪のためだったんだということに震える時がやってくる。だから6節に続いて6節のこともお読みしましょう。はい。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。私たちは本当に自分中心で、しょうもない舵取りもなかなか自分で自分を手に余すようなもので、誰も自分を御すことができない、何するかわからない、爆弾を抱えているようなものだったんだけれども、私たちのその恐ろしい罪を全部、罪のないお方に神様はその背中に負わせ、彼を裁くことによって救いと許しを宣言すると、三浦綾子さんの小説の泥流地帯って、被災した人がバイブルのように読んでいるって NHK でやっていましたが、その耕作っていう主人公の会話の中に、解説しないでそのまま読んだ方がいいかなと思う箇所があるから、ちょっと読みますね。ああ、やっぱりクリスチャンだった、もう亡くなった小説家の三浦綾子さんの福音理解は、私たちと同じだなと思って読んだんですが、ちょっと聞いてくださいね。ふーん、なんで正しいものが苦難に遭うんだべ。そうだな、全く。正しいものにはいい報いが来るのが本当だべにな。本当だよね。うちなんか、みんなそんなに悪いことなんかしていないよね。普通の意識だと思います。悪いことする人が罰せられるんだ。十字架は、よほど悪いことしたから罰せられたんだ。これ普通の考えです。しかし会話は進みます。悪いやつは十字架にかければいいべにな。悪いやつが死刑になるんなら当たり前のこった。それじゃ何の価値もないってこった。だけど何の罪もないものが死んだなら、こりゃ誰だって胸が打たれるべ。だんだん変わってくるんです。罪のないお方が十字架についたって聖書が話してるそうだけど、罪あるものが罰せられるなら誰も心なんか打たれない、当然の報いだって。だけど罪ないものが、打たれる必要ないものが十字架の苦難にあったとしたら、これ胸打たれるべっていう会話なんですね。そうだな、じっちゃん。いち早く耕作がうなずいた。孫なんです。じっちゃん、つまりこうだべ。学校で誰かがガラスを割ったとするべ。先生が誰が割ったって怒鳴った時、割りもしないものが俺ですって言えば、先生がそいつを怒るべ。そしたら本当に悪いことをしたやつは先生に叱られんで済むもんな。そして心の中ですまんことをしたなって思うもなって、なるほどなって、ガラスを割って先生がカンカンに怒鳴って怒って、怖くて俺だって言えない時、別の人が俺がやったんだって言ったら、その人が叱られて打たれてる彼を見て、本当にガラスをやったその生徒はすまないことをしたなって思うのが普通だべって、それが普通の人の心だべって、だんだん福音を理解していくんですね。耕作は時々他の人に代わって詫びることがある。クラスで成績が一番なんです。賢いんです。だけど貧しくて進学することができなかったんですけども、だからおじいちゃんの言葉がすぐに分かった。それは家の中でもよくあることだ。子供たちの不始末をよく祖母が、あ、 それはばっちゃんが悪かった。ばっちゃんのしたことだ。と祖父に詫びることがある。そしてそれは母もよくしていたことだと耕作は思い出す。悪くないものが自分が悪いと言って詫びる。それがキリストの十字架ということなんだなと、飲み込みのいい耕作にはすぐに分かったって。まあ、これは小説ですが、私たちも最初は人事と思ったことがそういうことかなって。何も詫びる必要のない人が私に代わって詫びているって、それが十字架だったのかって、ある時それに気がつく福音理解、私たちはそのように変えられてきたんだと思います。さあ、じゃあ7節に進みますと、これは過去預言者のイザヤも見たし、私たちはなかなか行くことできないけど、行けばここでそれが起こったんだと確かめることができるし、だから昔々あるところにの物語の解説をしてるんじゃないんです。当時の人は実際にキリストの十字架を見たんです。あるいは十字架を担いでる姿を見たんです。それでは7節お読みしましょう、はい、彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に毛を刈る者の前で黙っている別羊のように彼は口を開かない。皆さん、もう自分はこれから命取られるんだと観念している羊たちのように、私は羊というよりもいろんなホロコースト記念館に行ったり、一体人類の歴史の中で人がどれほどの人を虐殺してきたのかなって、自分で穴を掘らせ、後ろから銃口を頭にくっつけて、そして撃たれた瞬間にバタッと倒れ落ちて土をかけるような光景が世界の至るところでどれほど起こったのかなって、なんということだって。だって日本でもどこかの高校の先生が猫が捨てられていたから生徒を呼んできて穴を掘らせたって、こんなことニュースになるんだとは思いましたが、やっぱりニュースになるかもって思ったんです。でそこに子猫を生き埋めにしたって学校の先生が、あるまじきことだって、やっぱりあるまじきことだってみんな思うのが普通じゃないかなって。しかし子猫の世界ではなくて、一体人がどれほどの人にそのような行為をしてきたかなって、それを象徴するかのようにイエス様は口を開かず黙って命を落とすために歩んでいかれた。8節読みましょう、はい、虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の背きのためのために打たれ、生ける者の力断たれたことを。なんでこんな死に方をしたかな、なんでこんなに苦しみをなめなければいけなかったかなって。私たちも人の子の親ならば、自分の子供のああこんなアルバム、こんな時最後まで穏やかな人生であればいいのになって思うじゃないですか。世界でお祝いしているクリスマスのあのほの温かい風景と、イエス様の最後の末路の苦しみはあまりにふさわしくないのでした。9節も読みましょう、はい、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。もう一回言いますが、昔々の物語じゃないんです。あるところにではないんです。他の二人の強盗と一緒に豊かな国会議員の申し出によって新しい墓に葬られ、行きたいと思えば今も行くことができる。これは歴史の事実でした。その700年前にイザヤはそれを予言として見たんです。当時の人は実際にご一緒したんです。私たちは行こうと思えば行って、ここでその歴史の事実が起こったんだと確かめることができるんです。じゃあ今日のもう一つの引用は写真です。ちょっと出していただきましょうか。はい、はい、じゃあ最初の一番の写真を出していただくと、今度こちらでちょっとやりますね。これがオリーブ山の方向、イエス様がよくこちら側から東側のエルサレムを見ていた、その南の方しかちょっと写ってる写真が見当たらなかったんですが、こちらはダビデの町というんですが、ここに神殿があるんですけども、でイエス様はどうかな、この辺にある ちょっと私どこだかはっきり分かりませんが、最後の晩餐を行って、そしてカヤパの官邸で、イエス様は穴蔵に入れられたんですね。そしてこちらで裁判を受けて、こちらがずっと歩いてシャレ神戸の形をしたゴルゴダと言われるところで十字架について葬られたんです。で、次の写真を出していただくと、ここがその最後の晩餐を行ったと伝えられている場所です。ここでユダが裏切って、イエス様はもう明日には自分は十字架に向かって、午後の3時には絶命しているのだと、そういう一歩一歩を過ごされた最後の夜の食事の場所です。次お願いします。そしてこれがイエス様が最後の晩餐の後、オリーブ山で、オリーブの木の下で、樹齢2000年3000年というのもあったでしょうか。本当に悲しみの涙降り絞るようなお祈りを1時間2時間3時間と捧げた時に、ユダがこの武装した人を連れてきて、夜夜中群衆が寝静まっている間に引かれていって、ペトロは剣を抜いてマルコスという兵隊の耳を切り落としたら、イエス様がやめなさい、剣を取る者は剣で滅びると言って敵兵の耳をつけてあげた。ほでペテロも逃げていってしまって、そしてイエス様はたった一人、この後苦しみの道を歩かれるんです。次お願いします。そしてこれがカヤパの官邸で、夜夜中成立しない時間に不当な裁判を受けて、その後死刑が決まった時に、この下の穴蔵にキリストは吊り下ろされて、ここで時間を過ごされたんです。で、次お願いします。そしてその後引き出されて、当時のこの石畳の道、手前の道を、こちらの方向にでしょうか、イエス様は引きずられて、今度はローマの裁判を受けて、実際に死刑が執行されるためにピラトという人を動かして、しょうがない死刑にしましょうとなるために引きずられていった場所です。行こうと思ったら行って、ここを歩かれたんだと誰も確認することができるんです。次お願いします。そしてこれがアントニウスの要塞、さっき地図でお示ししたローマの兵隊たちが番をしている場所なんです。ここでイエス様は裁判を受けて、兵士に引き渡されて、そして侮辱を受けて、そして70キロの十字架を担がされて、そして一歩ずつ、自らの死刑場に歩いて行かれたんです。次お願いします。そして、これがイエス様の時代の石畳だそうだから写真で写していただいたものですが、この石畳の上か隣の上を歩いたか分かりませんが、ここからイエス様はビアドロローサとラテン語で言う悲しみの道と訳される道を歩んで行かれました。次お願いします。だいたいこんな道でした。こんな小さい十字架じゃないんですが、ずっと登って行かれたんです。次お願いします。あまりの過酷さに途中で倒れてしまったので、クレネ人のシモンという人がお前が背負えって言って無理やり背負わされたりもした場所です。次お願いします。そして十字架に着いたと思われる場所がここで、そして下ろされて、ここで天布で包まれたと言われる岩に世界中の人が手を触れていたんですけども、だからその岩はどこだと言われれば、天章で伝えられている岩はここだというところに誰でも行くことができます。もちろん行かなくてもイメージすることは十分できます。次お願いします。そしてこれはそこじゃない墓とすればここもあるんじゃないってある考古学者が言った場所なんですが、まあ、ここではないと思われますが、でも当時の墓はこんな感じで、扉を開くと石の中に、まあ、人が寝かせられるような、僕は仮装じゃないので土葬なので、そういうところに寝かせられた。次お願いします。はい、ですね、このように私たちは今歴史上起こったことを預言者は700年後心の中で見ていました。私たちは預言者じゃないので2000年後にいるので、この場所でその場所でこの事実が起こったんだと、何回も言いますが、お母さんが亡くなった息子さんならば65年生きてきて、65年前に会ったことのないお母さんは私のためにそのようにして出産して命を落としたんだって忘れない。どこの病院でどこの家でどこの部屋だって言ったらそこに行って、ここで私を産んで母は命を落としたのかって忘れない。これは歴史の事実として
今週覚えたいと思います。じゃあ最後の10節から12節を見ましょう。10節をお読みしましょう。はい。彼を砕いて痛めることはあった。もし彼が自分の命の財価のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。やめたらこんな計画って、いや、神様の強い意志があったんです。神様のご計画だったんです。これほどまでにもうやめてむごいからって、いや、やめないって、それほどあなたの罪は罰せられるに値する重いものだったと。彼を砕き痛めることは主のお心であった、御心であった。だから彼は事故死でもなく寿命でもなく、自分の命を罪の生贄とするなら、このことによって救いが起こるのですよって。昨日東京でお話をしてとんぼ返りしてきまして、この教会出身の吉谷先生のお話もちょっと聞いてきたんですが、ちょっと面白いっていうか、面白いって言っちゃいけないか、話を聞いてきました。皆さんにこんなことを言っていました。汚い話していいですかって。で、来てる若い人がいいですって言うから、何の汚い話かと思ったら、やっぱりトイレのお話でした。なんかトイレしてたらチャポンって音がしたそうで、そしたら、まあ、自分で話したから話してもいいと思って話してるんですが、大事な携帯電話を落としちゃったと。そこで落としたことある人ってのは何かも手挙げていました。で、どうしましたかって言って、なんか吸盤っていうかスポンジみたいな、なんだか分かんないけど棒がついてるので、それでなんとか探そうとしたのかな。まあその後は私はあんまりよく理解できなかったけど、本当に一大決心をして、とにかくそれを取ったと。手を突っ込んで取ったかどうかわからないけど、多分洗って、そして今干してやるというようなお話でした。で、言いたいことは何かというと、受難週だけれども、本当にイエス様が私たちを救うって、そんな綺麗事じゃないって。本当に手を突っ込んで、それほど価値があると思うかって、なくしちゃいけないと思うかって、絶対に救いたいと思うかって、そのデータが復旧するかどうかわからないなんて話していましたけれども、確かにそういう言い方をすれば、神様はなんで清い天の御国におられるのに、この世界に来て裏切られたり悲しんだり傷ついたりするということだけでもあまりあるのに、最後は本当に骨を打ち砕くかのように、潰すかのように、どうして神様そこまでなさるんですかって。だからそれは、それほどにあなたや、また隣のあなたの罪は神様の目に許しがたいものであるから、完璧に許すために、そして彼は全うしたということによって、自分の命をそこで納得するのだと。じゃあ11節もお読みしましょう。はい。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。自分の命の激しい苦しみは、だから病ではないんです。熱ではないんです。私たちの身代わりに打たれて、打たれることによって神様はもういいと。罪のない方がここまで死刑を受けたなら、2回も3回も罰はいらないと。これで罪の許しは完成したと。多くの人が罪ある者が良しと、義とされる。前に話しましたが、義という漢字は本当になかなか趣があって、それは俺様が、俺様がっていう我、自我の我っていう漢字を下に書いて、その上に羊という漢字を書くんですね。自分の人生は自分で舵取りするんじゃなく、誠の傷のない羊じゃないと当時捧げられなかった。骨折してるものダメだったんです。病気のものダメだったんです。完璧な羊しか神に捧げられなかった。何を表現したいかというと、罪のないキリストにしかできないことを、そのことによって、この人は随分人をも傷つけた。生きてる分だけ罪だったとも言えるけれども、イエス・キリストがこの人をここまでして許されたのだから、よしと、この人は正しいと言って全うされた。まあ、三浦彩子さんといえば、北海道の牧師さんがくださったカレンダーがうちに飾ってあるんです。3月、4月。ちょっと正確に忘れましたが、3月は三浦彩子さんの小説から抜き取った言葉が、楽なことなら誰だってやると。嫌なことだからやってみようって。なるほど、趣のある言葉だなって。イエス様は誰もやらないこと、しかしイエス様にしかできないこと、やっぱトイレに手を突っ込むわけじゃないけども、本当にそこまで神様なさったんですかって、なんでですかって、それほどの
人の罪だったんだって。さあ12節、最後の12節を読みましょう。はい、それゆえ私は多くの人々を、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。多くの人の罪を負い、取りなしとなって、そして多くの人を勝ち取る。これがイエス様の十字架でした。さっきお話した泥流地帯の中で主人公の工作はある時考えるんです。確かに自分は貧しい、そして石を投げて、 俺のうちの娘が顔に傷つけられたって父親が怒鳴り込んできた。その時におじいさんが言うんです。確かに顔の傷、大した傷じゃないんです。親は怒ってるけども、だけども顔の傷はやがて消えるって。うちの工作は言えもなくそんなことをするような孫ではないって。よく聞いたら、工作のお母さんは家を離れている。そのお母さんにちょっと聞くに耐えないようなこと、お前のおっかはああなんだこうなんだって言われたから、このどうも石を投げてそれが当たってしまったようで、おじいさんはこう言うんです。果たしてどっちが罪深いんだべって、人の顔を傷つけることと言葉で人を深く傷つけて、おそらく自分の母親のことをそんなに言われて一生忘れないって工作はあって、どっちが果たして罪深いんだべって、その時にその怒った父親は、それは当然傷つけた方だって、顔だって、ね、警察が来んべって、言葉で人を傷つけても警察に誰も捕まんねえべって、そりゃそうです、そりゃそうですが、神の目から見たら本当はどっちが罪深いんでしょう。で、私その文章を読んでこう思ったんです。もしも神様が、罪っていうのは法を犯して警察の厄介になったかどうかの表面的なことではなくて、一生分の全部の言葉のデータを集めて、そしてこのデータベースを全部神様が解析して、あなたは一体言葉であの人この人を、身近な人から遠くの人までどれほどの人を傷つけて、そして立ち上がれないように打ちのめしてきたと思いますかって、忘れているけどあの時こんなこと言ったでしょって、あなたこんなことも言ったでしょって、それは許されないことだったって、どんなことがあっても許されないことだったって、この地上ではそれは警察に捕まることがないけれども、しかし人の顔を傷つける以上にあなたはよほど罪深い自分の人生だったということを自覚しなさいって、多分そっちの方が正しいんじゃないかなって。だから神様はイエス・キリスト、多くの人の罪を負いとありました。罪人って特殊な、あの人この人だけじゃないんです。かえって私たちはそういうことをしなかったけど、心の中でどれほど許しがたい罪を負っていたかな。しかしイエス・キリストが打たれたことにより罪は許された。あなたは義人とされた。羊飼いによってあなたは新しい人生を歩むことができますよ。取りなしという言葉ですが、ああだからイエス様は天と地をつなぐ十字架だ、救い主だ、取りなしだ。私は最後にある牧師先生がおっしゃったことを思い出しています。その牧師先生とある方が非常に対立したんだそうです。その時に奥さんは困るでしょうね。奥さん同士困るじゃないですか。その時に対立している相手の年上の奥さんは本当にそのことを一切触れないで、かえって口も聞かない主人同士の、こちらの主人の奥さんである自分の子供のとこにいつも来て預かるよって、毎日預かるよって、いろんな食べ物持ってきたりお菓子をあげたりなんだりして、黙ってそういうことをずっとやり続けた。どんだけ慰められたか分かんないって、どんだけ救われてると思ったか分からないって、本当の愛ってそういうことかなって、傷口に塩を塗って、そしてギスギス言わせて、悪趣味の喜びを、そういうことを称える人生ではなくて、黙って相手の、子供さんを今日も預かるよって、今日は楽しんできたなって、主人同士がどうであれその間に入って、その両方をつなぐかのような、今は亡きあの奥さんを思うと本当に私はグッとくるという話。イエス・キリストは取りなしてとして、神様は清いお方で正しいお方で、 私たち本当に罪深くて自分を知れば知るほどもうダメだと思って、しかしそれを取りなすかのようにイエス・キリストは、苦しまれたお方は私たちと寄り添っておられます。それではご一緒に53章のじゃあ12節ここをお読みしましょう。はい。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。黙祷をいたしましょう。そしてピアノを弾いていただきます。しばらく今日の預言者イザヤの預言のお言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今週は世界中でイエス様の見苦しみを見つめ、覚え、思い巡らし、感謝の祈りを捧げ、聖書を開き、目を留める一週間です。本当にそこまでなさるんですかと、預言者は未来を見て思ったんじゃないでしょうか。私たちは2000年前を今振り返り、本当にそこまでしたんですかと、ありえないと、そのような思いが与えられているのは聖書の理解、イエス様の理解、自分の罪の自覚、そして救い主の必要を覚える心が与えられているからです。母親が亡くなって、そして自分に命を与えたとすれば、母親を忘れるはずもなく、記念しないはずもなく、私たちは私たちのそれほど重い罪のためにそこまで苦しみを逃れることをせずに、飲み干されたイエス様、日々感謝をして心の真ん中にお迎えし、そして主と共に身を低くして歩んでいきたいと思います。今度の日曜日には洗礼式もありますが、もしも心の中で最近自分の罪が自覚できる、イエス様の十字架は私のためではなかったかと思い始めておられる方がおられたら、どうぞ心の中にイエス様を迎え入れ、そしてイエス様と共に天の御国に至るまで罪許された者として歩む人生を歩まれることをお勧めします。また長い信仰の方も、日々私たちは自分が頭をもたげ、自分中心になるので、自分は王様ではない、自分は神様ではない、一歩退いてイエス・キリストを心の真ん中にお迎えしたいと思います。それでは今日イエス様の十字架をもって感謝したいこと、また来週の日曜日のイースター、天国をの希望を指し示す復活の週の洗礼式、また坂本さんの納骨式、今週土曜日のコンサートに多くの人が来て、そしてこの良き知らせに接することができますように、などなど、どんなことでもお祈りしたいと思います。それではしばらく少しピアノを大きくしていただきます。お祈りの時を持ちましょう。ご一緒に祈ります。天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛し、そして今日ここに導いてくださって、私たちの罪を許すためにイエス様がその道を歩まれたことを覚えて感謝いたします。天のお父様、どうかこのイエス様の福音に預かる方々がさらにたくさん起こされますように、どうかあなたが 働いてください。天のお父様、今度バプテスマを受けられるお二人を豊かに祝福してくださるようお願いします。またさらにこれに続く方々をお導きください。天のお父様、また新垣勤さんのコンサートに、初めての方、そして、続けてこの教会に導かれる方を起こしてください。天気が晴れますように、 守られますように、新垣さんにもお望みください。天のお父様、またこの1週間体調の優れない方、助けを必要としている方に神様の豊かな癒しと力づけをお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。ご一緒に私の後に続いてお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、イエス様の十字架を私の罪のためであったことを感謝して受け入れます。心の扉を開き、イエス様を救い主としてお迎えします。自己中心な私の罪を十字架で許し、清め、新しい人生に導いてください。よみがえりの希望を告白します。天国への道のりであることを告白します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。